ボランティアだより。地域福祉ワーカー、ホップステップジャンプ。サロンで生かす回想法。日本福祉大学の木島修司先生をお迎えして、地域回想法を体験する講座を木那佐地区で11月25日に開催しました。木那佐地区では約30の団体が毎回趣向を凝らしてお茶飲みサロンを開催しています。運営されている方は、何をしたらいいかな、だいぶマンネリ化しちゃってなと悩んでいらっしゃいますが、参加される方の声を聞いてみると、楽しかった、また来たいととても楽しみにしていらっしゃいます。微妙に意見がずれている両者、その答えが先日開催しました木島修司先生による地域回想法の講座で見つかりました。それは、お茶飲みサロンでの何気ない昔話に花を咲かせることが地域回想法で、それが楽しかった、また来たいにつながっていると、この講座を体験されたサロンの運営者の皆さん方が気づいたようなのです。子どもの頃の話をすると、どの方も子どものように目をキラキラさせて夢中で話している姿がありました。脳の活性化にも良いという地域回想法をさらに取り入れて活動していきたいと思っています。木那佐地区ワーカー、古畑真紀子さんでした。写真は講座の様子、木島先生の軽快なトークに笑いが飛び交うとコメントがついています。次はボランティア活動奮戦記、私のイギリスボランティア体験記その3。マンチェスター日本人補習授業校は、英国北西部に住む日本人子女が再び日本国内の学校に編入した際にスムーズに適応できるように設立された学校です。幼稚部、小中学部があり、児童生徒は毎週土曜日に国語と算数を学んでいます。5月には鯉のぼりをあげ、七夕や運動会、書き初め会など日本の文化や行事を経験します。私がアシスタントを任されたのは小学校5年生9人のクラスでした。こんなに少ないの？と思いましたが、実際に子どもたちに会ってみると、9人中2人が日本人子女で、大多数は国際結婚による子女でした。日本で生活していると当たり前のように漢字も読めるようになりますが、英国で育つ子どもたちはそうはいきません。特に5年生にもなると、教科書に出てくる言葉は生活感がない上に抽象的かつ難解で、子どもたちはついつい英語で会話してしまいます。私にとっては自然に出てくる英語が羨ましい限りですが、授業中は個別に声をかけ励まし、学習の支援をしました。苦手になりつつあった国語の勉強を進んで取り組む姿が見られるようになり、子どもたちの目の輝きは確実に増していきました。最後の学習発表会で落語まんじゅう怖いを全校の前で演じ、子どもたちがおのおのに長いセリフを覚えられたこと、担任と私も含めた5年生のクラスみんなで浴衣を着てステージに立てたことは大きな達成感がありました。次回はイギリスの村おこしに一役買ったジャパンフェスティバルに参加した体験をお伝えします。お楽しみに。なっちゃん。